第8回目になりますけれども、聖書研究のコツ、アドベンチスト教理講座の教え方ということで、いきたいと思います。まあ、これまで私たちはですね、アドベンチストとして、アドベンチストはみんな伝道者ですから、周りの方々にどうこう感化を与えていくことができるか、そして、どうやって接触しながらね、この福音を述べ伝えていくことができるか、まあ、そういうところに焦点を当てて、学んできましたけれども、今日はですね、特にこの御言葉をどのようにこう伝えていくかということについて、考えていきたいと思います。で、まず聖書研究の心構えとポイントというふうに書かせていただきましたけれども、ホワイト夫人こういうふうにおっしゃっています。教会員が霊的に成長するには、主が彼らにお与えになっている重荷、すなわち魂を真理に導く重荷を負わなければならない。はい、ここにですね、聖書研究の、まあ、もう一つの重要性があります。御言葉を伝えていくということの、まあ、第一の目的はですね、伝えようとしている相手の方々が、この御言葉を通して永遠の命に預かっていただくということ、まあ、これが一番大きな目的ですけれども、同時にそれを伝える私たちの霊的な成長のためでもあるということですね。このことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、ポイントということで、皆さんのお手元のレジュメにも6つですね、ポイントということで書かせていただきましたけれども、まず第1番目、このことを覚えておいてください。教理の中心にキリストを置くことということなんです。つまりですね、まあ、この教理講座も全部で26課あります。本当にですね、教理がうまくこうきちんとですね、整理されてまとめられて、素晴らしいなと思うんですけれども、まあ、私たちが教理を学んでいくときに忘れてはならないことは、その教理の中心は何かということなんですね。教理の中心はイエス・キリストなんです。はい、どの教理においてもイエス・キリストが中心でなければならないし、その教理の中にイエス・キリストの姿を発見していく、はい、これがないと私たちはただ頭では知識では教理たくさん知ってるけれども、全然キリストと出会ってないということってあり得ると思うんですね。これはヨハネ 5-39 の御言葉です。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証をするものである。はい、私って誰ですかね。キリストですよ。はい、この聖書を通して私たちはキリストを見出す必要があるということ。それから同じ、ヨハネの 5-24、 よくよくあなた方に言っておく、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を受け、また裁かれることがなく死から命に移っているのである。はい、そしてもう一つ、ヨハネ 17-3 ですね。永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることであります。永遠の命ってただ終わりのない時の流れではないんですよね。神様は、時間をも超越しておられるお方ですから。でも永遠の命っていうのはそういうことではなくて、イエス・キリストを知ることなんだ。ですから逆に言えばですね、私たちはこの地上っていう限られた時空の中に存在していますけれども、もし私たちがイエス・キリストを知るならば、この地上においてももうすでに永遠の命を生きているということになるわけです。私たちはこの永遠の命を伝えていく使命があるんですね。次の言葉はこの、テキストからちょっと引用させていただいたんですけれども、我妻先生こういうふうに書いてらっしゃいましたね。キリストを親しく学び、キリストに浸って知り、神を知る道が旧例の要になります。そして聖書全巻からキリストを学び取る視点が人を救う最善の道となるのですと。はい、キリストに浸って知るっていうこの表現、 なかなか素晴らしいなと思いました。本当にキリストに浸る、はい、浸りきってキリストと一つになるということ。そしてさっきは教理の中にキリストを発見するという話をしましたけれども、聖書全巻からキリストを学び取っていくっていう視点が大事だということなんですね。で、ちょっと皆さんに資料としてですね、皆さんのテキストの一番最後のところに、聖書66巻のキリストっていう資料を付けさせていただきました。これ聖書全部で66巻ありますけれども、みんなそれぞれのテキストがですね、イエス・キリストを証ししているものなんですね。例えばですね、出エジプト記、これはですね、杉越の子羊であるイエス・キリストを証ししている書であるということが言えます。それからレビ記は大祭司なるキリストを証ししているものであるということが言えるんですね。例えば8番目ですか、ルツ記ありますけれども、異邦人花嫁の買い戻し権利のある親類とありますけど、これ誰ですかね。ボアズです。ボアズはもう明らかにイエス・キリストを表していますよね。イエス・キリストが私たちをどのように贖ってくださるかということを、証ししているのが、ルツ記でもありますね。はい。それから15番のエズラ記、これは破壊された神殿の再建者としてのキリストが描かれています。それから詩編、ね、賛美されるべきお方としてのキリスト。それから、例えば画家22番ありますけれども、教会の花婿としての、キリスト。もう画家とか言うと、もうこれは本当に予言の書だなって思いますね。本当に素晴らしいメッセージがたくさん込められていますけれども、次のイザヤ書、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君であり苦難のしもべとしてのキリストが描かれています。から28番のところ、ホセア書あります。愛されないものを愛する夫というキリストの姿が描かれている。それから32番ヨナ書、死から3日目によみがえるキリストが暗示されているね。からマラキ書、はい、これは死者に続いて現れる義の太陽、死者というのはバプテスマのヨハネを表していますけれども、義の太陽としてのキリストが明かしされている。それからマタイの福音書はユダヤ人の王としての救い主が描かれている。49エペソ人への手紙見ると、教会の頭であるキリスト、花婿としてのキリストが描かれている。から54番のところですね、第一テモテ、これは神と人との仲介者、信者の模範としてのキリスト。からヘブル書ですね、メルキゼデクの位に等しい大祭司としてのキリスト。そして最後の、ヨハネの黙示録、アルファでありオメガ、最初であり最後であるっていうね、こういったキリストの姿が描かれている。まあ、こうやって見ていくとですね、聖書66巻の中に全てイエス・キリスト、私たちの救い主であるお方を、見ることができるんですね。はい。その資料をぜひ皆さん参考にしていただければな、というふうに思ってそこに付けさせていただきました。はい。それからですね、丸二ということで、ちょっと挙げさせていただきましたけれども、聖書研究の最大の目標、これですね、こういうふうに書かせていただきました。キリストの似姿に変えられること。はい。確かに私たち、教理の学びをしますけれども、その学びを通して、私たちがイエス・キリストの似姿に変えられていくっていうですね、ここまで目指していく必要があります。で、まぁ、ちょっとスクリーン見ていただければと思うんですけれども、教理の学び、そして愛の交わりと書きました。例えばその学びを通して信仰の友をね、こう得ていくっていう意味で書かせていただいたんですけれども、もし、どっちも大事なんですけれども、どちらがより比重を置くべきですかって言われたらどうですかね。はい、そうですね。もちろんですね、これ、教理の学びが下で、交わりの方が上って言ってるわけではないです。 はい、両方大切なものですけれども、学びを通して交わっていく、つまりお互いのために実際に祈る、ね、愛し合うっていう実践を重ねていくことを通して、教理の学びが自分自身の霊的な血となり肉となっていくっていう経験をすることができるんですね。ですからこのことを覚えておいていただきたいと思います。この聖句も私何度かこの、ね、セミナーで紹介した聖句ですけれども、パウロはこう言ってますよね。ガラテヤ 4-19、 ああ私の幼子たちよ、あなた方のうちにキリストの形ができるまでは私はまたもやあなた方のために生みの苦しみをする。パウロが信徒たちに求めたものはまさに彼らの品性がキリストの、ね、品性一つとなるということであった、ね、このことを、覚えておいていただきたいと思います。それから3番目のポイントですけれども、聖霊ご自身によって教えていただくという経験を求めていただきたいと思うんですね。第一ヨハネ 2-27 の聖句を挙げさせていただきました。あなた方のうちにはキリストからいただいた油がとどまっているので、誰にも教えてもらう必要はない。この油がすべてのことをあなた方に教える。それは誠であって偽りではないから、その油が教えたようにあなた方は彼のうちにとどまっていなさい。この油っていうのはまさしく聖霊のことを表していますね。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに教えてくださるんですね。で、皆さんどうですかね。人から聞いたことっていうのは案外すぐ忘れてしまうものじゃないかなと思います。で、ある資料によるとですね、全ての情報とかアイディアっていうのは6回繰り返されて初めてその 62% が理解され記憶されるということなんです。6回繰り返して聞いて、それでも 62% しか頭に残らないということなんですね。はい。で、これをずっと反復して聞いていかないとですね、翌日には 25% 忘れる、2日後には 50% 忘れる、4日後には 85% 忘れる、2週間後には 98% 忘れるそうです。はい。もうこれが残念ながら私たちのこの姿ですね。皆さん先月のセミナーで何を学びましたかって、ね、怖いので聞かないことにしますけれども、でも人から聞いた言葉はそうやって忘れるんだけれども、どうですか、聖霊によって教えられた御言葉って忘れないですよね。ずっと残り続けます。はい。この教理の研究を通して、確かに私たちは人を通して御言葉を聞いていくわけですけれども、それでも私たちは聖霊の働きによっていろんなこう気づきが与えられたり光が照らされたりする、その経験を本当にね、一つでも多く積んでいく、そのためには、祈っていく必要がありますね。こういう聖句もありますね。ヨハネ 14-26、 しかし助け主すなわち父が私の名によって使わされる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。教理研究を通して、その時はねピンとこなかった御言葉であったとしても、それが心に留まり続けている限り、聖霊様はですね、いろいろな出来事を通して御言葉を教えてくださる。これが聖霊の働きなんですね。そして16章の12節から13節、私にはあなた方に言うべきことがまだ多くあるが、あなた方は今はそれに耐えられないけれども、真理の御霊が来るときにはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。はい。聖霊様ご自身が真理へと導いてくださる。だから私たち時々思うんですよね。イエス様と一緒に時を過ごした弟子たちっていいなって、直接話を聞いてって、はい、でも忘れちゃうんですね。はい。でも今の時代の私たちっていうのはもっと素晴らしい御言葉が 聖書として与えられているし、聖霊様が今度は地上に来て助け主として私たちと共にいてくださるので、ある意味で2000年前イエス様と一緒にイエス様に触れ、イエス様から直接言葉を聞いた弟子たちよりももっと恵みの多い立場に置かれているということも言えるわけですよね。はい。ですから本当にそのためにこの聖書研究は必ず祈って始めること、これを実践していただきたいと思います。そして素直な心で聞く耳を持つということですよね。はい。それから4番目のポイントとして決断と実践というふうに書かせていただきました。でこれどういうことかというと、求道者が真理を理解したらそれに従うことを決心する習慣をつけさせるということなんです。この教理研究を通して私たちはいろんな、教理について学んでいきますけれども、教えたらそのままで終わらせないということなんです。例えば創世記一章の、天地創造について学んだとしたら、その最後にね、今日こういうことを学びましたけど、あなたは、神がこの地上地球を作り宇宙を作りあなたの命を作られたということをお信じになりますか、とかですね、つまり進化論ではなくて、あなたは偶然生まれてきたのではなくて神によって命が与えられたということを、信じますか、とかですね、尋ねていくということが必要です。例えば再臨について学んだら、キリストは今も生きておられて再び来られるということを信じますか、とかですね、あるいは再臨の前兆について学んだら、再臨が近いことを覚えて心の準備を始めたいと思いますか、とかですね、そういう質問を通して、この求道者の方々が学んだことに対して信じるという決心をする、その機会を与えていくということがすごく重要なことなんです。で、毎回毎回ですね、本当に小さな、どんな小さなことでもいいので、信じたことを、学んだことを信じますっていう、そういう癖をつけさせていくんですね。はい。で、それをずっと積み重ねて、その延長線に、あ、私はバプテスマを受けますっていう決心へと導いていく。それまでね、ずっと学びだけをやって、何の決心も促されずに、決断もせずに、いきなりバプテスマって言われてもですね、かなりハードルが高いんですけれども、学びの最初の時から小さなことに対して決断をしていくっていう、このね、実は何て言うんですかね、ジャブを打っていくっていうと表現悪いかもしれませんけれども、置き石をつけていく、これはですね、その人が本当により容易にイエス様に従っていく決心をすることができるように、させていく配慮でもあるんですね。そして人々が決心する時の主な動機は十字架のキリストなんです。で、この教理講座の中でもですね、十字架について学んでいきますけれども、やはりこのあたりがポイントに、なっていきます。ホワイト夫人はこういうふうに書いてらっしゃるんですね。第一の最も大切なことは、私たちの魂を和らげ服従させて罪を許してくださる救い主イエス・キリストを差し出すことです。イエス・キリストをいつも差し出していくということなんですね。教理の単なる繰り返しでは何一つできないときに、キリストの素晴らしい愛は心を溶かし、これを従えるのであるね。教理の単なる繰り返しではできないこと、イエス・キリストの出会いを通して、なすことができるということなんですね。それから随分昔にですね、マーク・フィンレー先生の書かれた決心という本が教団から出されていたんですけれども、その中にこういう言葉がありました。私たち旧霊の働きをしている者の目標は、人々をキリストのもとに連れていくことです。そして彼らに、彼らが何を願うかではなく、主が彼らに何をさせたいと思っておられるかを示すことです。それによってキリストの意思を人生において最高のものとし、自分の意思でなくキリストの意思を選ぶのを手助けすることです。はい。私この文章を読みながらですね、あ、 これ子育てと同じだなって思いました。子育て、クリスチャンの、ね、子育ての本当に大切だなと思うところは、子供に好きなことをさせてあげるとかですね、いうことではなくて、子供がイエス・キリストのもとに自分の願いとか意思を置くようにこう導いていくことですよね。はい、自分の思いではなくて、キリストの思いが何であるかを知って、自分の思いをそのキリストの思いに従わせていく。はい、まあ子育てではね、そういうことを本当に大切にしていきますけれども、まさに同じですね。はい、イエス・キリストの意思が何であるかということを悟る。そしてそれだけではなくて、自分の意思をキリストの意思に従わせていくっていうですね。はい、そういうふうに導いていく必要があります。そして、5番目ですけれども、聖書研究は伝道の最前線基地なんです。ということは聖霊が働くんです。はい、このことを信じてください。はい、たとえ皆さんがね、こうたどたどしい御言葉の解き明かしをしかできなかったとしても、そこは神様にとっては旧霊の伝道の最前線の基地ですから、聖霊が働かないはずはないんです。あ、聖霊様が私を助けてくださるということを信じて、大胆に語っていいということですね。で、お渡ししたこの、若妻先生のね、本の最後のところに、司会者技術10か条っていうものが、書かれています。これは小グループでね、学んでいくときに、司会者をどういうふうにしたらいいのかっていう、手引きみたいなものが書かれていますので、これもですね、皆さん参考にしていただければ、いいかなと思います。はい。それではですね、ちょっとこれ、一課から少し、ポイントについてね、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。これ全然手元になくて大丈夫ですので、はい。で、これですね、もう実際やられてますかね。この、小島先生の、はい。で、どうですか？非常にやっぱり分かりやすく書かれていると思います。ね。これもともと通信講座の教材として書かれましたから、ある意味でこれを一人で読んで、一人で回答して、これを続けていけば、教理がね、こう、頭の中に入っていくようになる、なっているんですね。で、小島先生もそのように本当に分かりやすく書いてらっしゃるので、私たちこのテキストに信頼してですね、本当に、ある意味で不必要なことは付け加える必要もないのかもしれない、逆にね。はい。ですから、一緒に祈って、これを少しずつこう、お互い読んでいく。そして、皆さんが必要なところは説明を加えていく。そして最後に、質問がありますかということで、いろんな質問をしてくださる。で、それに対してこう答えていく。これを忠実に繰り返していけば、私はもう本当に、何か特別な技術がないと教えられないということはないと思います。はい。で、その上でですね、少しそれぞれの科ごとに、ちょっとこれ、ことはポイントだな、思うことを、これからお話しさせていただきたいなというふうに思っています。で、まず第1課はですね、最高の知恵を与える書物、聖書の驚くべき5つの性質とはということで、聖書がどんな書物であるかっていうことについて、教えている課なんですね。で、ポイントをですね、2つお話しさせていただきたいと思います。で、まず第一番目のポイントは、この受講生の方にですね、求道者の方に、聖書は、これ人の言葉ではなくて、人の知識ではなくて、神の言葉なんだという気づきを持っていただく。これがもう一番のポイントになっていきます。で、これを読んでいくとですね、もう本当に知識として、聖書ってすごい書物なんだ。人間の知恵をはるかに超えたものなんだっていうことが頭ではわかると思います。でも、この本当にね、神の言葉なんだっていうインパクトを持って、この気づきが与えられるために何が必要であるかっていうと、これですね、体験。体験を持って知るということが、ポイントになってくると思うんですね。 でどうやったら体験できるかっていうと、もうこれ簡単なんです。学んだことを実践してみることなんです。神様の約束がこうありますっていうことを学んだら、じゃあそれを信じてこの1週間やってみます。はい、信じて実行するっていうこと。はい、そしたらですね、あ、本当に聖書で言われていることはそうだったんだっていうことを必ずですね体験していくことができるようになるんです。でそれをこう積み重ねていく中で、あ、聖書はやっぱり神の言葉なんだという確信が、芽生えていくんです。ですから皆さん、これですね、一緒に学んでいく中でぜひ宿題を出してあげていただきたいなと思うんですね。この中で例えば神様の約束の言葉があったり、したらですね、これを皆さん次また教会に来られるまでに生活の中でこれを実践してみてくださいとか、これを信じて、この1週間生活してみてください。はい、そういうですね宿題を与えてあげるといいと思いますね。はい、学んだことを実践する癖、習慣をつけさせるということなんですね。そして2番目のポイントですけれども、なんで聖書を学ぶ必要があるのかという、この必要性をこう感じていただきたいと思うんですね。求道者の中にはいろんな動機で聖書研究を始められる方がいらっしゃると思います。単なる、なんとなくキリスト教に惹かれるから、ね、興味があって、聖書を開く場合、あるいは、人間関係があってね、もうやむなく言われたからちょっとお付き合いでっていう方も、いらっしゃるかもしれませんけれども、なんで私はこの聖書を学んでいるんだろうっていうところなんですね。で、私2つちょっとここで考えたんですけれども、一つはこの聖書っていうのはこの世界、この世の中で起こる出来事を正しく判断していく物差しになるんだ。つまりこれからの世界っていうのはですね、もう本当に混沌とした状況の中に入っていきます。何が真理で何が偽りであるか、もう見分けがつかないような、そういう価値観が多様化されていく、そういう時代に入っていく。その中で聖書を学ぶっていうことは何が真理であるかっていうことをはっきりと知っていくための、これ色眼鏡になっていくっていうかですね、いうこと。そしてこれからの世界がどうなるかを知り、それに備えるため、そのために学ぶんだということをですね、覚えておいていただけたらいいなと思うんですね。でこのあたり、もし皆さんのね個人的な経験があれば、お話してくださったらいいと思います。私はこの聖書を学んだことによってこんな素晴らしいことがありましたとかですね、私なぜ聖書を学ぶようになったかっていうのは実はこういうことがあったからなんですとかですね、そこでいろんな証を皆さん、できたらいいなと思うんですね。で私の場合はですね、こういうことをよくお話をするんですね。これルカによる福音書の4章1節から14節に書かれているところですけれども、イエス様がバプテスマを受けられた後40日40夜断食をしました。荒野で、でその後悪魔がやってきて3つの誘惑をしましたね。でそれに対してイエス様がどう対応していったかという有名な場面なんですね。で私なぜここをですね、引用するかというと、私が統一教会にいた時の話なんですけれども、統一教会はですね、初期の段階で信徒たちにどう教えていたかというと、統一教会は聖書だけではなくて原理公論というですね、別の経典を持っているんです。で彼らは初期の段階ではその自分たちの原理公論というね、経典にものすごい自信を持ってたんです。それで教祖の文鮮明はですね、信徒たちにどう言ったかというと、お前たちはまず教会に行って牧師を伝道してこいと。はい、そして聖書を開きながら、実はこの原理 ていうのがね、あの聖書を解き明かしている最高の教えなんだということを、明かしして、そして牧師を連れてこいと、教会に伝道してこいって言って、初期の信徒たちみんな教会に伝道に行ったんですね、はい、ところが教会に行ったっきり帰ってこない信徒がたくさん出てきた。でどういうことかっていうと、牧師とこのやり取りしていく中で、あ、うちの教え間違ってたんだということに気づかされて、そのままクリスチャンになっていった、そういう例がたくさん出たそうなんです。でこれはまずいということで、統一教会はその後ですね、あの戦略を変えたんですね。で私がいた80年代の後半はどう教えていたかっていうと、あのお前たちはあの教会とかクリスチャンとか特に牧師と会うなって言われていました。で牧師はある意味で聖書の専門家だから、お前たちが聖書を通して、ね、やり合ってもあの引っ張っていかれるだけだから、とにかく牧師に会ったら逃げろって言われてたんです。はい、だから私があの和賀先生通してね、あの救われたんですけど、最初に和賀先生に出会った時に私が取った行動はですね、逃げたんですよ、本当の話で。でそしたらあのちょっと玄関が二重鍵がかかっててですね、和賀先生は監禁しない人なんですけど、まあ、親が勝手にやっちゃったんですけどね、まあ、それで逃げられずに結果的には良かったなと思うんですけど、まあ、今考えた私本当に忠実な統一教会員だったんです。逃げろって言われる、ね、教えに対して忠実だったんですね。で結局統一教会が一番恐れているのは何かって言ったら、もうマスコミとか警察とか暴力団ではなくてですね、聖書にこう書かれているって、御言葉を指し示してくるクリスチャン牧師を一番恐れているんです。聖書が示されたらもう逃げるしかないんですね。はい、でそれをちょっとここで私思い出すわけなんです。イエス様が悪魔に誘惑された時に、イエス様はどうやって対抗しました？はい、そうですね、こうですね、イエスは答えて言われた、主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ仕えよと書いてある。これは何ですかね、何に書いてある？聖書です。旧約聖書の御言葉をイエス様はしっかりと学んでおられた。はい、学んでただけじゃないですね、覚えて暗唱してらっしゃった。はい、第一この荒野でなんか聖書のね、当時はこんなコンパクトじゃないですから、例えばイザヤの書とかね、大きな巻物、そんなのをこう第八車かなんか置いて持ってこられたわけじゃないですよね。でサタンから誘惑された時に、ごめん、新明記のあの辺に書いてあったと思うんだけど、ちょっと待ってねとか言いながらやったんじゃないですよね。イエス様誘惑された時にこう書いてあるって御言葉を示したんです。これがイエス様の戦い方なんですね。でこれに対してサタンはどうしました？悪魔はあらゆる試みをし尽くして一時イエスを離れた。サタンは御言葉を示されたら逃げるしかないということなんですよね。ですから本当にですね、この聖書の御言葉っていうのは何が真理であり何が悪であるかということをもうはっきりと示す。だからそれを示されたら悪はもう対抗できないということなんです。ですからこれからの世の中で最も必要とされるものがやっぱり神の御言葉だと私は思うんですね。はい、御言葉には力があるということをぜひ、体験を持ってね、求道者の方が知っていただきたいというふうに思うんです。それから最近はですね、霊的なものに関するスピリチュアルブームとか言われたりしますね。例えば日本人もですね、伝統的な宗教、仏教とか神道とかキリスト教に、興味を持って自ら入ってくる人っていうのは少ないんだけれども、でも死後の状態とか霊の世界を信じている人はものすごく多いんですよね。はい、非常にそのあたり興味を持っている。でも実態が何かわからないからいろんなものが入ってくるわけです。そこで人々は惑わされていくんですね。これがほら大いなる希望、各時代の大総統に書かれていることですよね。はい、これからそういう時代に入っていきます。でもそういう中でも例えば各時代の大総統の、ね、下巻にありますけれども、 聖書の中で死後の状態がどうなっているかっていうことをはっきりと学んでいるものは、そういった霊的な惑わしに惑わされることはない。はい。御言葉はこう言ってるっていうことをはっきりと理解していれば、私たち本当に惑わされる必要ないんですね。で、ちなみにさっきの統一教会の話ですけれども、統一教会に入りやすいタイプの若者っていうのがいるそうなんです。で、一つは、基本的に真面目なタイプ。私のように。皆さん大丈夫ですね。はい。基本的な真面目。それから、もう一つはですね、キリスト教とか聖書には興味がある。惹かれる。でも、ちゃんと聖書を体系的に学んでない。こういう人が一番危ないそうです。はい。だから、御言葉をきちんと学んでいくっていうことは、やっぱりこれからの時代、本当に意味があるということなんですね。それから、もしですね、皆さんの求道者の中で、歴史に興味がある方とかですね、この、聖書の予言から入っていってもいいかもしれません。これはどこの場面ですかね。ダニエル書2章の場面です。これはこのテキストの第4課で学ぶことになってますけど、もし興味があると思ったら先に4課をね、持ってきてもいいかもしれませんね。はい。私和和先生とこうやり合っていく中でね、一つこの統一教会の教えにこうビビってひびが入ったのがこの学びだったんですね。おっと、聖書ってもしかしたらすごいかもしれないぞって思った人、一つのきっかけだったんですね。ですから予言を学ぶっていうことは人によってはね、本当に効果的ですね。